皆さん、こんにちは。夏休みが終わりました。例年のことなんですが、夏休みが終わる頃ですね、指導を受けたいという方が、お見えになる方が急速に増えます。まあ、夏休みでいろいろ考えることが終わりになったと思うんですね。で、これ聞いてらっしゃる方も、多分指導を受けたい、入塾をさせたいというふうにお考えの方も多いと思うので、少しでもその判断の助けになればと思って、この番組を作ります。まずはですね、とにかく大前提として学習は科学なんですね。で、学習は科学なので正しいことをすれば結果が出るし、逆に言えば正しいことをしていないから結果は出ていないっていうことなんですよね。それは単純で、まず勉強時間が少ない、それから勉強のやり方が間違っているっていうことですね。まあ大きく分ければこの2つになります。で、例えばその勉強の時間が足りないと言っても、本人はしてるつもりでいるんですよ。ただしてるつもりって言ってもですね、例えば予備校の実習室で朝から晩までいてもですね、まあ5分おきというか、まあ1分おきにですね、スマホをいじっていたりですね、まあ何かというと友達と遊びに行って、缶コーヒー飲んだりとかですね、要は大半勉強していないんですね。ですから、例えば10時間いたとしても、実質の勉強量時間というのは5分とかですね、というものなんですね。で、成績上がらない子っていうのは、うまくいかない子っていうのは、つまりそういうことなんですよ。まずはそもそも勉強はしていないんですね。だから、とにかく勉強の習慣をつけるっていうことですよね。とにかく勉強っていうものを第一優先に考えるっていうことなんですね。で、それは大事なことですが、これからの社会というか、その生きていくってことは、まあ、これからの社会に限らず先生、生きていくってことは学ぶっていうことなんですね。学ぶってことは生きることだし、生きることは学ぶことなんですね。それを伝えなきゃいけないんですよ。つまりね、私が何を塾でやってるかって言ったらば、大枠で言えばそのことを教えたいんですよね。生きることは学ぶことだし、学ぶことは生きることなんです。じゃあ、学び方っていうのがあるよねっていうことですよね。で、正しい学び方をしようねっていうことですね。正しい学び方をすれば、ちゃんと結果は出てくるっていうことですよね。ただ、努力をしないってことではないですよ。正しい学び方で最大限の努力をするってことですね。ここを間違っていただいては困るので、最大限の努力をするってことですよ。最小の努力で最大の結果ってのは出ないんですね。これは何もやったことのない人のたわごとです。最大の努力をして、そして結果を出していくんです。最小の努力で最大の効果っていうのは幻想です。嘘です。最大の努力をして、そして結果を出すんですね。だから自分が今最大の努力をしているかどうかっていうことです。ただもう一つは最大の努力の中身っていうことですよね。ですからね、大事なことは早ければ早いほどいいっていうことですね。煽るつもりはないんだけれども、厳然たる事実として、指導の開始っていうのは、早ければ早いほどいいし、それから前科目一括指導コースっていうのが設けていますが、それに早く参加することは、大きなアドバンテージになります。なぜかっていうと、無駄な時間を使いませんし、そして、最大限の努力をさせるからですね。まずその環境を作る人としてさせるからです。そしてその中身をどんどん良くしていくということですね。ですから、このことは大事っていうことです。でね、もう一つの、これは必ずお願いしたいことがあって、藤川先生の本ですね。藤川徳美先生の本です。この番組でも何本申し上げていますが、藤川徳美先生の本を読んでほしいんです。そして実践してほしいんですね。で、これは多くの方にお勧めして、そしていい結果を出ているんだけれども、当然ながらご家庭によって受け取り方は変わってきます。変わってきますが、してほしいことは一つで、とにかく丁寧に読むことです。ノートを取りながら読んでください。で、もう一つはお父さんもお母さんが率先してやるってことです。特にお母様が率先して研究してほしいんです。ノートを傍らに置いて、そして本を読んでほしいんですね。昔学生時代に数学の本を読んだのと同じです。実は一般書の訂正を取っていますが、藤川先生の本は極めて高度な内容が書かれているんですね。ですから、丁寧に読むことが必要です。そして、その読んだことを少しずつ、これもコツですよ。少しずつ実践していくんです。コツはですね、とにかく3つあります。藤川徳美先生の本をとにかく丁寧に読むこと。それからもう一つは、特にお母様ですね。家庭を預かるお母様が、まずそれをすることですね。そして、実践していくことです。お母様が自ら実践していくことですね。そして自分の体で試していくってことなんですね。そしてコツは少しずつやっていくってことね。いきなりはやろうとしないで少しずつやるってこと。藤川先生の本をさらっと読んでね、ああ、要はプロテインを飲めばいいのかとか、そういう話ではないので、もちろんね、そのプロテインを飲むってことは大事なことなんだけれど、でもそういうことではないので、つまり要するにっていう言い方はダメなんですよ。人の話を理解するときに、要するにこういうことなんですねって言ったときに、もう多くの情報が失われてしまっているんですね。なぜかというと、学識が違うからですよ。 藤川先生の学識とそれを読む人の学識に大きな差があるからです。それはだから、要するにと言わないのは、要は相手を尊重することだし、相手を尊敬することなんですね。つまり尊敬するということから物事ってね、生まれてくるんですね。で、そのためにはやはり、まず丁寧に読むことですね。これをぜひお勧めします。からですね、もう一つの側面があって、どうしてもですね、嫉妬っていう話を理解していただかなければいけません。学習は科学であると申しましたが、学習がうまくいかないっていうことの背景には、嫉妬の発作っていうのがあるんですね。つまりその子がうまくいかない場合には、その子の周りが誰か嫉妬の発作を起こしていて、それでまあやられているっていうことがあるんですね。で、この話はいろんな微妙なこともあって、ケースバイケースでお話ししなければいけないので、こういうところでお話しすべきことでもないんだけれども、いや、嫉妬ってことに対して正しく知るってことはものすごく大事なことなんですね。嫉妬と羨望は違うってこと。それからもう一つは、嫉妬っていうのは上から下に起こるんですよ。つまり例えば先生から生徒ね、先生にとって生徒っていうのは下でしょ。だから先生から生徒。それから、例えば親から子供ね。親が子に嫉妬するなんて。いや、それはよくある話なんですよ。これは本当によくある話ね。マイケル・クライトンっていう人がいて、要はジュラシック・パークを書いた人ですね。あの人の自伝に書いてあるんですけどね。彼は、すごく優秀な人なんだけど、苦しんでんだんですね。まあ、それはもう、それ、マイケル・クライトンの本を読みください。で、結論から言うとですね、要はその小さい時に、お父さんに崖から突き落とされたっていうんですね。それをもうずっと忘れてたんだけど、ある催眠療法を受けて思い出したっていうことなんです。まあ、つまりですね、まあ多分そこを思うのは、そのお父さんがその子供に嫉妬するんですね。で、嫉妬の発作を起こすので、例えば実の子をですね、崖から突き落とすなんてことはありえないと思うかもしれないけれども、人間っていうのは動物の側面があるので、発作を起こした時には理性が一切なくなってしまうんですね。例えば職場でも、例えば上司が部下に対してとかね、いろんなこう、ありえざらぬような発言しますよね。あるいは学校でも、学校って閉じた世界なので、あんまりオープンにはならないけれど、でも先生が生徒に対してとかね、普通だったら常識的には考えられないような暴言を吐いたりするわけです。それは嫉妬の発作なんですね。で、実はすごく能力の高い子が、実は能力を発揮できない理由の大きなものっていうのは、この嫉妬なんですよ。だから嫉妬の発作について理解をするってことはものすごく大事なことなんですね。で、それを踏まえて指導するっていうのが、実は学習指導するっていうことが、実はもうポイント中のポイントなんです。ということなんですね。で、まとめますね。とにかくですね、指導っていうのは早ければ早いほどいいです。それから、やはりこれも煽るつもりじゃないけれども事実なので、やはりお話しせざるを得ないです。早ければ早いほどいいです。迷ってらっしゃる方がいたら、とりあえずまずいらしたらいいと思いますね。迷う必要はほぼないので、いらしたらいいと思います。別に何か営業したりということも一切しませんし、事実に基づいて事実を話すというだけなので、私に会ったからといって何かあるわけでもないのですね。むしろプラス以外ないと思いますね。そして、まあ、お話ししたいことは、とにかく学習は科学であるということ。ただ、正しいことを正しいようにしましょうということですね。あともう一つお願いしたいのは、藤川先生の本を読んでほしいんですね。で、実践されるとですね、もう見違えるほど体がしっかりしてくるんですね。お子さんたちを見ていると。もう半年ぐらい経つとですね、もう見違いますね。体のこのしっかり度合いが。と同時にその集中力も上がってくるし、明らかに知能も上がってきますね。これもすごい効果があります。だからもう、ある種の受験とか勉強をするってことを前提に考えたときに、大量の勉強をするっていうね、ものすごくも、あるいは想像行為ですね。それをもとにこう物事を想像していくということを考えたときに、藤川先生の理論というか、まあ、藤川理論と言われるのを多分好まれないと思いますが、使われるのは非常に他の選択肢はないというくらい効果が高いです。これも多くのお子さんにお預かりして、そして試していただいた、その結果として、まあこれも正直にお話しするとそうです。だから、それをやらないっていう選択肢はないなと私の中で思っています。で、またそれを実践したお子さんたち、あるいはご家庭もそう思っていると思いますね。あともう一つは大事なことは嫉妬についてですね。まあこれはまた別の機会にもお話ししてますが、このことに対して理解していくことはものすごく大事なことなんですね。これはもうその子の人生を決定的に影響するくらい大事なことです。またこの聞いてらっしゃる方ですね。聞いてらっしゃる方って極めて知能が高い方ばかりだと思うので、この嫉妬の苦しさってもうパッと言われたらば、嫉妬を受けることのね、苦しさっていうのを何度も経験されていると思うので、まあ多分分かってくださると思うんですが、これでもお子さんもそうなんですね。で、ぜひですね、このことを分かってください。で、あと無理な営業とか一切、まあ営業もそもそもしませんので、まあその点ご安心ください。それから藤川先生の方は、お勧めしますし、両方を、お勧めしますけれども、でも、だからって言うと藤川先生と一切の利害関係はありません。 まあ、一切の離岸関係はないのでご安心くださいませ。ということです。ですので、まあ、お考えいただいて、まあ、いらっしゃるなら早く来てくださいよと、ありていに言えばそうなります。ありがとうございました。